お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから歴代史の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二歴代史2章1節から5章6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二歴代史2章の学びに入りますが、ソロモンは父ダビデが彼に与えた指示に従って前進して行きます。第二歴代史2章の1節から2節。さてソロモンは主の名のための宮と自分の王国のための宮殿塔を建てようと考えた。ソロモンは200人夫7万人、山で石を切り出す者8万人、彼らを指揮する者3600人の人数を揃えた。神殿と宮殿の青写真が広げられ、ソロモンは具体的な建設のための編成を始めます。3節。ソロモンはツロの王、フラムのもとに人をやって言わせた。あなたが私の父ダビデに行い、父の住む家を建てるための杉材を送ってくださったように、私にもしていただけないでしょうか。フラムはダビデに対してはとても気前が良かったのですが、ソロモンの時にはフラムと取引をするのが少し難しくなります。4節。実は私も私の神主の名のために宮を建てて、これを主に捧げ、主の前に香りの高い香を焚き、パンを常に並べ備え、また朝ごと夕ごとに、また安息日ごと新月の祭りごとに、私たちの神主の礼祭ごとに全焼の生贄を捧げようとしています。このことは常しえにイスラエルに命じられているのです。これは常しえの命令となるべきであることに注目してください。千年王国の間に宮の生贄が復興するということへの非難がされてきました。動物の生贄はキリストの十字架上での犠牲を指し示していたのですから、なぜ千年王国で動物の生贄がまた始まるのでしょうか。なぜなら神様がそれを命じられたからです。それだけで答えは十分です。もちろん動物の生贄は意味深いものです。そして主イエス・キリストの犠牲を思い出せるものとなりますとマギー博士は述べています。5節。私が建てる宮は壮大な宮です。私たちの神はすべての神々に勝って偉大な神だからです。私たちの時代、何が人間を偉大にするのでしょうか。また何が国を偉大にするのでしょうか。それは神様です。神様は神様に忠実に従う者を祝福されるのです。また神様は神様を尊ぶ者を尊ばれるのです。6節。天も天の天も主をお入れできないのに、一体誰が主のために宮を建てる力を持っているというのでしょうか。また主のために宮を建てるというこの私は一体何者でしょう。ただ主の前に香を焚くためだけのものです。 彼らは生贄によって神様に近づきました。しかし私たちが神様のところに行く唯一の道は、主イエス・キリストの犠牲を通してです。ここで注目すべき大切なことは、ソロモンは神様がどういうお方であるか、神様がその家に住まわれるかどうかについて何の疑惑も持っていないということです。ある神学者はソロモンの神殿について次のような意見を述べています。ソロモンは神様を箱の中に押し込めるための小さな家を建てようとしていた。そして人々は神様を箱の中に入れなければならない、そこに閉じ込めておかなければならないという考えを持っていた。そのように言うのです。しかしソロモンは実際にはそのような概念は少しも持っていませんでしたし、またイスラエルの民も同じでした。彼らは信仰において今日の人々よりもずっと進歩していました。多くの人たちが教会を神の家と呼びますが、神様はそのような人間の作った建物の中にはお住みにはなりません。神様はそんなことは一度もなされたことはありません。宮はあくまでも生贄を捧げるための場所であり、神様に近づくための場所でした。ですから宮は神様にふさわしいものでなければなりませんでした。それは神様の栄光を垣間見るためのよく装飾されたとても美しいものでした。でも宮はその当時の他の建物に比べればあまり大きいものではありませんでした。例えばもしソロモンの建てた神殿をエペソのアルテミスの神殿やピラミッドの横に並べたとしたら、その神殿はとても小さいものでした。しかしその神殿は他のどんな建物よりも内容において豊かさに満ちていました。そしてそこにはとてつもない量の銀と金とがつぎ込まれていました。第二歴代史2章の7節。そこで今私のもとに金銀青銅鉄の細工に長じ、紫、紅、青などの製造に熟練した人で、各種の彫り物の技術を心得ている人を送ってください。私の父ダビデが備えておいたユダとエルサレムにいるこちらの熟練した者たちも一緒に働きます。彼らは熟練した職人を外部から得なければなりませんでした。なぜならイスラエル人は神様がそう意図されたように農国民族だったからです。ソロモンの時代にはイスラエルの国には技術者も職人もいませんでした。それで彼らはそのためにヒラムに援助を求めなければならなかったのです。八節。それから私のもとに杉、もみ、白檀の木材をレバノンから送ってください。私はあなたのしもべたちがレバノンの木を切ることに熟練していることを知っております。もちろん私のしもべたちもあなたのしもべたちと一緒に働きます。言い換えればソロモンの家来たちが彼らから特別な技術を習うということです。この杉の木は有名なレバノン杉でした。9節。私のために木材を多量に用意させるためです。私の建てる宮は壮大であり、見事なものだからです。神殿は大きなものではありませんが、神の栄光を表すべき偉大なものになるべきでした。10節。お聞きください。私は木を切り出し、材木を切る者たちのため、あなたのしもべたちのために食料として、小麦2万コル、大麦2万コル、ブドウ酒2万バテ、油2万バテを提供します。後になってこの支払いに関して誤解があったことがわかります。11節から13節。 ツロのフラムは文書を送ってソロモンに言った。主はご自身の民を愛しておられるので、あなたを彼らの上に立てて王とされた。さらにフラムは言った。天と地とをお作りになったイスラエルの神、主は本べきかな。主はダビデ王に、思慮と悟りとを備えた知恵ある子を授け、主のための宮と自分の王国のための宮殿とを建てさせられるのです。今私は最地に恵まれた熟練工、職人の長フラムを使わします。そして彼は自分が送るこの人物について説明します。17節から18節。ソロモンは彼の父ダビデが行った人口調査の後、イスラエルの地にいる在留異国人全員の人数を調べたが、15万3600人いた。彼はその中から7万人を200人夫に、8万人を山で石を切り出す者に、3600人を民の労働を指揮する者にした。これらの人々は助手として働く人々で、一般的な労働者でした。第二歴代史三章の学びに入りますが、一節。こうしてソロモンは主がその父ダビデにご自身を表されたところ、すなわちエルサレムのモリア山上で主の家の建設に取り掛かった。彼はそのためエブス人オルナンの内場にあるダビデの指定したところに場所を定めた。これまで見てきたように、このオルナンの内場は数世紀前にアブラハムがイサクを捧げるように命じられた場所です。そしてエルサレムの町のすぐ外のその同じ尾根の上にイエス様が十字架にかけられたゴルゴタの丘があるのです。そしてダビデがこの一区画の土地をオルナンから買い取りました。建設業を営んでいない人たちにとっては、青写真や建設材料の細かい説明は特に興味深いものではありませんので、他のどこにも記録されていない特定の霊的な真理に焦点を当てるだけにしたいと思います。三節。神の家を建てるためにソロモンの据えた礎は次の通りである。長さは先代の尺度のキュビトに従って60キュビト、幅は20キュビト。これは会見の天幕の倍の大きさです。60キュビトかける20キュビトです。これはメートル法に換算しますと、27メートル43センチかける9メートル14センチになります。この寸法が厳密な意味での宮です。その周りにいろいろな建物が建つはずです。すべての建物が配置されるとかなり堂々たるものでしたが、厳密な意味での宮は会見の天幕の2倍の大きさだけでした。13節。これらのケルビムの翼は広げられており、20キュビトであった。これらはその足で立ち、その顔は神殿の方に向いていた。これらは憐れみの座、贖いの蓋を見つめているケルビムです。モーセが立てるようにと指導した会見の天幕では、神様はケルビムの寸法はお与えにはなりませんでした。ケルビムは神を語っており、神は測ることができません。でもここ宮の中では寸法が与えられており、疑いもなく会見の天幕での時よりもかなり大きいものです。私たちは宮を神様の視点から見ているのだということを思い起こしてください。列王記の中の人間の視点では書かれていなかったことで、神様がここで 私たちの注意を促しておられることは何でしょうか。それは垂れ幕の美しさです。14節。それから彼は青、紫、紅、および白天布の垂れ幕を作り、その上にケルビムの模様を縫い付けた。垂れ幕はキリストの人としての性質を語ります。神様はそこに注意を促されます。キリストが十字架にかけられた時、宮の垂れ幕が真っ二つに裂けました。垂れ幕はキリストの人としての性質を示すものだからです。垂れ幕が裂けたことは、神様の御臨在そのものに通ずる新しい生ける道がキリストの犠牲によってすべての信者のために開かれたということを示しています。歴代史のここで神様はこの垂れ幕の美しさに注意を促されます。さて私たちが注目しなければならない他のものは柱です。15節。彼は神殿の前に柱を2本作った。35キュビトの高さのもので、その頂にある柱頭は5キュビトであった。これはこれらの柱がとても高いことを意味しています。建物の大きさからすると、柱がほとんど不相応な感じがします。しかしこれらの柱は強さと美しさを語っています。強さと美しさは現代の人間が自分で達成したと考えているものです。私たちは自分たちの強さを自慢します。それなのに私たちは法と秩序を守るのに無力です。神様は力と美しさに興味を持っておられ、これらの宮の柱はとても印象的なものです。さて次の章でも神様は再び力と美しさのことに言及されます。ちょっと飛びますが第二歴代史4章の12節をお読みいたします。すなわち二本の柱と二本の柱の頂にある丸い柱頭及び柱の頂にある丸い二つの柱頭を覆う二つの格子網。このように神様は柱に特別な注目を促しておられます。第二歴代史三章に戻りますが、16節。さらに彼は内堂に鎖を作り、これを柱の頂に取り付け、ザクロを100作り、鎖のところに取り付けた。神様はこれらの鎖のことにも触れられます。これらは何を示しているのでしょうか。これらは国の一致を語っています。鎖は部族を構成する一人一人の一致を描き、そして国を構成する部族の一致を描いているのです。神様は絶対的な一致に興味を持っておられます。これは現代、神様の民が見失いかけているものです。今日私たちは何千という違うグループに分かれてしまっています。絶えず新しい団体ができています。ご存知のように、新約聖書では、神様は鎖よりももっと素晴らしい一致の姿を描いてくださっています。それは体です。神様は神様の教会がキリストの体であると言われます。体の中には多くの部分があります。あるものは誉れであり、あるものは不名誉です。でもすべては一つの体なのです。これが教会の姿です。同時にザクロが使われていることにも注目してください。100個ものザクロです。また次のようにも書かれています。13節。また二つの格子網に取り付けた400のザクロ、すなわち柱の先端にある丸い二つの柱頭を覆うそれぞれの格子網のための二段のザクロ。ザクロは実りの豊かさを語っています。ここでの強調点は実りの豊かさです。垂れ幕は青と紫と紅と白天布です。青は上の天の色、紫は王族の色であり、紅はキリストの血による贖いを語り、白は 聖なる歩みを語ります。これらすべての色は神様の視点からどれも重要なのです。4章には宮の器具の詳細について書かれています。大きな旋盤、10個の小さめの旋盤、燭台、そして旋盤です。その後、鉢、重納、旋盤がありました。聖堂の祭壇は会見の天幕のものの4倍の大きさでした。宮にはさらに多くの旋盤がありました。その他にも付け加えられたものも変更もありました。さて、第二歴代史5章の学びに入りますが、1節から2節。こうしてソロモンが主の宮のためにしたすべての工事が完成した。そこでソロモンは父ダビデが聖別したもの、すなわち銀、金、各種の器具類を運び入れ、神の宮の宝物蔵に収めた。その時ソロモンはイスラエルの長老たち、およびイスラエル人の部族の頭たちと一族の長たちをすべてエルサレムに召集した。ダビデの町シオンから主の契約の箱を運び上るためであった。宮が完成した後、契約の箱が宮に運び込まれました。シオンは宮の地域から遠くないすぐ上の丘の上にあります。ダビデが契約の箱を置いていた場所は正確には分かっていませんが、ダビデの町シオン山にありました。その地域はそれほど大きくはなく、また宮の地域からそれほど遠くもありませんでした。6節。ソロモン王と彼のところに集まったイスラエルの全会衆は箱の前に行き、羊や牛の群れを生贄として捧げたが、その数があまりに多くて数えることも調べることもできなかった。ここで言わんとしていることは、生贄を数えようとするものはなかったということです。なぜなら、これらの生贄はキリストの犠牲を表しているからです。キリストの犠牲は数えたり、測ったりすることのできないものですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は宮の建設というテーマで、第二歴代史2章1節から5章6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。